皆さん、武田邦彦です。今非常に日本が危険になってまいりました。日本は非常に技術もいいし、国土もいいし、日本人もいいんですね。文明もいいんです。ただ日本にはですね、非常に危険な分子がいっぱいおりましてですね、それが自分だけ得すれば日本は破滅してもいいというふうに考えている人がいるんですね。それが結構の割合になってきました。ところが、私なんかも含めまして、普通の日本人はですね、日本を愛していて、日本が立派になってほしいと思ってて、日本に誇りを持ち、日本が本当に素晴らしかったら涙が流れ、子供がいれば子供を愛し、子供がいなくても日本が立派になってほしいと思ってる人、その人が大多数なんですね。しかし、世の中を見ると、ヨーロッパでも、それからアジアでもですね、まあ、中東とかそういうとこでもですね、そこにいる国民は非常に、その国を愛して、ちゃんと立派になってほしいと素朴に思ってるんですよ。ところが、ものすごく悪辣な人たちがいてですね、まあ、その人たちが国を滅ぼしていくんですよ。それは、例えば、大東亜戦争の前に日本に軍部がいたとか、そういうのも全く違うんですね。もちろん一番の問題は、今のメディアが嘘が平気になったっていうことが一番問題なんですが、それはいくら言っても、もう今私はですね、日本のメディアが正直になることはもう期待できないと思います。私も随分繰り返し忠告をして批判をしてきましたけど、まあこの前の NHK の会長のね、挨拶なんか聞いてますと、まるで反省の色はない。何か日本に起こっているのかも、マスコミなのにわからない。まさに200年前に、マスコミの人は下品だと言った通りになってるんですね。しかし我々はそれに負けてはいけないと思うんです。大切な日本、愛する家族、これを大切にしなきゃいけないんですね。もうそういう、日本が滅びてもいいという人たちはもう、どうでもいいという強い決意で、この、年度末にあたりましてね、私はそこをはっきりとしたいと思います。それで、日本を愛する若い人へということで、第1番、AI とナチスと、意外なものを出しましたけど、これはですね、我々の日本を破壊して、我々の子供たちを悲惨な思いにしようと、俺だけが今だけ、金だけ自分だけでちょっとでも儲かればいいと思ってる人がですね、だんだん増えてきたんですよ。しかし、それをそういうことを我々が見過ごしてですね。そして日本の我々自身の人生も、我々の子供たちの人生も破壊するようなことを今は認めてはいけない。それはナチスだったんですよね。ナチスを支持したドイツ人は90%だったんですよ。ナチスがですね、政権握って、これからは重要なことはナチスが勝手に決めていいっていう全権委任法というのをかけるときに、ちゃんとナチスは選挙したんです。選挙っていうか、賛否を問うたんですよ。国民に。ドイツ人の90%が賛成したんです。そして、ああいうことになったんです。ああいうことってのはどういうことかっていうと、ナチスを中心に、ヒトラーを中心として、戦争を始めて、それで、ヨーロッパ全部を取ろうとしたわけですね。まず、中立のベルギー領内に入って、本当入っちゃいけないんですよ、中立だから。入って、そこからフランスに攻め込んで、で、フランスっていう大きな国をドイツが一時占領したわけですね。それで、その先のスペインはですね、もともとフランコ総統っていうのがいて、ナチスとは同盟関係にありますから、これはまあこれでいいと。イタリアのやムッソリーニってのがいて、これも同盟関係にあるからいいと。そこで矛先を東に向けまして、チェコスロバキアを占領し、それから、ポーランドを占領し、もともと南の方のオーストリアは、まあ味方ですから、これはいいと。そこまで取って、さらに、北欧にも一部占領し、それから広い領土のモスクワに入って、そしてものすごい量の、まあ、5000万とか6000万とも言うんですけども、6000万人のロシア人を殺して、そして、モスクワ、スターリングラード、その付近まで攻めていきました。もちろん、ヨーロッパ中をドイツが占領するというような馬鹿げたことが実施できるはずはない。まあ、イギリスは攻めたけども、 ドーバー海峡がありますから失敗した。そしてついには、全部敗北して、それでベルリンまで連合軍が全部行って、最後に首相官邸の地下でヒトラーが自殺をしてこの戦争が終わったわけですね。第一次第二次大戦を合わせて、まあドイツが2回負けたわけですけども、まあこれでヨーロッパの3分の1、人口の3分の1、3人に1人がですね、死に、あるいは大きく傷ついたわけです。で、まあそれはまあ非常にヨーロッパとしては悲惨でしたけども、ここで考えなきゃいけないのは、ドイツ人というのは我々きちんとしてるんですよ。日本人と似てて技術もしっかりしてるしですね、考え方も理論的なんですよ。ゲーテだって、みんな、それからまあ、オーストリアと、それからドイツはまあ結構一緒の時もありましたから、だけど絵画も、音楽も、哲学も、文学も、もちろん科学も技術も、みんなしっかりしてたんですよ。ある意味では一人一人の能力は日本よりかドイツの方が上だと、世界の人は思ってるかもしれないんですね。じゃあその人たちが、ナチスドイツが、全権を取るときに 90% のドイツ人がフリーな完全自由な投票でナチスを選んで、そして滅亡したんですよ。ものすごく不幸な人を呼んだわけですね。ドイツは一気に4つに最初分割され、後に2つに分割され、そしてものすごく遅れを取り苦しい思いをしたわけですね。なぜこういうことが起こるんでしょうか。ドイツ人が一人一人がバカだったわけじゃないんですよ。ドイツ人は一人一人、おそらく現在、というかその当時の日本人よりかは、普通に考えたらドイツ人の方が立派だった。もしくは考える力もあり、解析力もあったと考えられます。まあとにかく日本は明治の最初に、ドイツにどんどん留学生を出して、医学を学んだり技術を学んだりしたわけですね。そういう、まあいわば、平均的に言えば、世界的に言えば、日本人よりか、優れた民族であったと考えられるドイツ人が、90% が賛成して、ドイツを滅ぼしたんですよ。ものすごく多くの人が死んだんですよ。連合軍がドイツを絨毯爆撃したのがいいかどうかは別にしましてね。悪いことかもしれませんが。しかし、ドイツがそういう目にあった理由は、原因はやはり、ドイツにあるんです。じゃあここで私が日本を愛する若い人、日本の若い人に言いたいのはですね、なぜ頭が良くて合理的できちっと考えるドイツ人、しかも情報が限定されてたわけじゃない、それはね、一部のユダヤ人とかそういうのに関する情報は少し歪んでたかもしれませんが、アメリカとの関係、イギリスとかフランスとの関係、ロシアとの関係、国内の産業に対する見方、科学技術に対する見方、全部正しかったんですよ。正しかったにもかかわらず、ナチスを信じてみんな死と破壊に向かったんです。なんででしょうか。人間というのはですね、表面的に何か正しいということになると、その内容をよく考えずにそっちに進んでしまうんですよ。特にまあヨーロッパ人というかアーリア人はですね、やはり頭がでっかちなんで、どうしてもそっちの方に進むんですね。それが個人主義であるってことね。だから、正しければいい。自分が正しければいい。という考え方がありますね。これが、やっぱり人間の頭っていうのは正しいことを考えられるわけじゃないんです。それこそ日本文明っていうのはそれができるんですね。集団でものを考える。和をもって尊しとなすと。絶対にみんなでよく考えて、そして行動する。その根本は誠実であり、恩義であり、慈愛であると。そういう精神的な心がですね、なければ、人間はダメであると。いうことが、日本が有色人種でただ一つだけ植民地にならなくて済んだ原因であり、日本人が4万年の歴史でほとんど外国に攻め入ったことがない。これはもう朝日新聞とか NHK に聞けばね、嘘800言いますから、そんなことに紛れていけないですね。そして現在日本が一番危ないのはメディアが嘘ばっかつくからなんですよ。現在高市首相がね、首相になって非常に順調に活動してます。それはね、例えばトランプ大統領に会った時にどうしたとか、細かいこと言えばですね、いろんなことあるんです。あれもものすごく 高市さんが計算してベストを頑張ってます。今の時期はですね、本当に日本のことを愛してる、日本が大切だ、子供が大切だと思ってる人から見れば、今は高市首相のやることに批判をしてはいけない時期だということがはっきり見えるはずです。それが見えないんですよ。それが見えなくて、自分がこの際もう少し、自民党の中でとか国会の中で偉くなろうとか目立とうとかですね、それから NHK なんかはヘマしないように気をつけようと、今非常にイラン戦争なんかもあって日本のエネルギーとか食料自給とかそういうのが大切だけど、できるだけそういう差し障ることを報道しないで、ここはお笑い芸人かなんか使って穏やかに進もうと NHK は思ってます。朝日新聞はもうここでこそ日本が滅亡するような、とにかく報道を続けようとしております。しかし我々はそういうことは希望してないんですよ。我々は日本が平和で、家族が、笑いの絶えない家族が楽しく毎日を過ごして、僕らの子供たちも日本に誇りを持ってやっていく、そういう社会を作りたいと思ってるんだ。若い人、若い経営者は絶対そう思ってます。私は確信があります。若い人で100人に2、3人はひねくれたりなんだりしてますよ。しかしやっぱりもう他の国に比べれば圧倒的に祖国愛が強いですよ、日本はね。日本人を大切にしたい。しかし日本人だけ大切じゃない、人類全体を大切にしたいけど、大切にするのは一人一人の心なんだ。財布を忘れてそれが警察に届くのが 70%、 世界で日本だけですね。他は財布を拾って金を警察に届けるってバカだと、こう言ってますよ。しかしバカはどっちでしょうか。結果的に日本が繁栄し、他国が衰退し、戦争ばっかしてるのは、拾った財布から現金を抜く、そういう国民とかそういう社会は滅亡するってことを言ってるんですよ。だから正しいと思うことが間違ってることが多いんです。それをどうして我々は見抜くか、大人が見抜いて子供を守ってあげるかっていうことなんですね。で、ここでは AI とナッジ一つの挙げました。AI は非常に恐ろしいですね。なぜかって言ったら AI は今大きなプログラム計算の問題があります。根本がですね。それは本当のことを考えずに AI がですよ。大勢の言うことを正しいとして答えを出してくると。これがね、非常に便利なんです。皆さん言ってますね。今コンピューターに向かってこう聞いたら必ず答えてくる。必ず答えてくるからすごく便利だ。しかもそれは AI でやってるから正しいんだっつってる。しかし皆さん、 AI が質問に対して答える順序があります。ずっと回路がありますね。それから数式にして行列にしていく、行列を計算していきます。そのプロセスの中に驚くべきことに、自分が答え、 AI が答える答えが正しいか間違ってるかということをチェックする回路はないんですよ。みんなあると思ってるんです。じゃあなんで AI が答えるかって言ったら、反論がない限り、反論があってもそうなんですけど、反論がない限り基本的には大勢の人が言って、みんなが言ってるから正しいなんです。基本はですよ。ちょっとは加味しますよ、批判的意見を。だけどそれは批判的意見と意見の違いが 1,2,3 とあった時に、大勢が、みんなが言ってるからこれだっていう答えをしてきます。それで他候補も考えないんじゃないですかっていうと、それは大勢の意見の方が AI でウェイトが高いですからね。だからそれにまたこじつけます。結局ナチスが台頭するときに 90% のドイツ人が自分たちが破滅する答えを投票したんです。なんででしょうか。みんなが言ってるっていう方が正しいと思ったからなの。あれ1931年だったか32年だったか投票があったんですよね。その時になぜドイツ人は自分たちが破滅する方に 90% も投票したんでしょうか。それはそれが本当に正しいのかどうかという回路が働かなかったんです。人間は非常に難しいんですね。常にみんながそう言ってるっていう方向に行きがちなんですよ。それはね、いろんな理由があります。みんなに反対したら嫌がられるとか、あいつは変人だと思われるとか、そんなめんどくさいことは考えたくないとか、みんなが言ってんだからそれでいいじゃないか、いっぱい理由があります。必ずそっちに行きますね。しかし事実は必ず真実の方に行くんです。 みんながそう言ってるからつってみんなの方には行きません。ここに AI の大きな問題があります。しかし今は皆さんのほとんどは AI を信じてます。なんで AI 信じてんの？いや、AI の答えがみんなが納得するから決まってますよ。最初から AI の回路っていうのは、みんなが言ってること、みんながそうだと思うことを放送します。ですから今の NHK が全く日本を滅ぼす方向に行ってるのはそれなんですよね。NHK としてはいくらでも言い訳があるんですよ。朝日新聞は朝日新聞で言い訳があるんですね。NHK はみんなが言ってることを言ってるからこれでいいじゃないかってこうなんです。真実なんか伝える必要ないよ。イランであれば、イランという民族は日本人とすごく近いなんてことを言うと逆になっちゃうから言わないと。それからトランプ大統領は変な人だと言っといた方がいいと。全部こっちなんです。そしたらみんなそっちに引きずられて、イラン人は変だ。トランプ大統領も変だ。それに追従してる高市さんも変だってなって全部崩れちゃうんです。それがナチスなんです。実はナチスってのは非常に恐ろしくてですね、人間のその時の雰囲気を後押しするんです。今の NHK と全く一緒なんです。かつての朝日新聞と一緒なんです。戦後の朝日新聞。戦後朝日新聞はもう1000万部になるというぐらい繁栄したんです。なぜかって言ったら、日本が戦争に負けた。負けた原因をじゃんじゃんじゃんじゃん言うんですよ。自分たちがどう行動したか言わないで。そうするとみんながそうだと思う。戦後の日本人が思うことを左翼的に反対的に言うんですよ。そうするとみんながね、反省してますから、その時、あ、失敗したな。戦争して310万人も死んじゃって、あ、やんなきゃよかったな、と思ってる時に、それは軍部の責任だよ。それはこうだよっていう囁くんですよ。それで、それに知識人が乗るんです。知識人の心っていうのは本当に冷たいんです。僕もまあ知識人の端くれなんで、僕の周りには知識人はいっぱいいます。知識人ほど心が汚い人たちがいないということは僕を十分に知っております。現場で一生懸命工事やったりなんかしてる人の心は綺麗ですね。ちょっと小手先でズルしようとすることはあっても、基本は崩れません。しかし知識人ってのは恐ろしいもんです。自分だけが楽な生活ができれば、それで十分なんです。さらに言えばですね、自分の子供ですら視野に入っていない知識人ってのは多いんです。知、情、体といって人間はですね、知識と情と体力が3つで人間は構成されてるんですが、なぜか知が増えると情と体が減るんです。で、情と体が増えると知識が減るんです。だからどちらかというと一般的に言われる体育会系の人っていうのは情が深くて体も丈夫だ。知識人は情が冷たい人間で、自分だけ得するけども理屈は合ってるように見える。しかしその知識人の理屈が合ってるように見えるのは表面的に見えるだけなんだ。ところが今度、情が厚い人は知識があまりないので、知識人の上っぺらの知識にごまかされちゃうんですね。それが日本が310万人が犠牲になったこの前の戦争の一番大きな原因だったんです。朝日新聞は知識人の塊ですね。それが戦前どういったか。鬼畜米、なんとか潰せ。早慶戦、アメリカの文化を入れるのは何事かと。朝日新聞の力で潰してみせる。誰か戦争の間近に反戦を唱えたり、それからなんとかアメリカと話ができないかと言ってる人を殺すとまで言った。朝日新聞。ところが、敗戦で終わると、まあ、敗戦というか本当に敗戦したわけじゃないけど、まあ一応戦争が終わると、コロッと変わって、あれだけ反対してた野球を、全国高校野球、人間を作るには野球が一番いいっつって、それに変わるわけですよ。これが知識人なんです、実は。そして戦後もぬくぬくと生き残って、日本がどうなってもいいという考えなんですね。イギリスにもそういう例があります。イギリスで戦後ですね、若い人が働かなくなります。失業率が 25% にも到達します。30歳以下の失業率。それがですね、小学校の教科書に欠陥があったからだってことがわかります。そうするとその小学校の教科書を作った人ってもちろん知識人なんです。教科書を執筆するんです。それは全部外国に逃げました。知識人は外国でも職業があります。だから自分は困りません。自分の祖国のイギリスの子供たちがどんなに苦しんでも、俺は外に逃げられる。それが知識人なんです。AI はそれを代表してます。ですから現在の AI に 真実を求めるという魂、清き魂をですね、計算の中に入れるようにならなければ、AI はできるだけ使用しない方がいいです。具体的なものだけですね。もし使用するにしても。蕎麦を食べる店はどこにあるかとか、そういうのはいいですね。ですから、ちょっとでも価値観に触れるようなもの、難しいもの、それを質問してはいけません。必ず我々の日本をダメにして、子供たちを悲惨にすることを言います。だからそれは AI がですね、真実を話すという計算方式に変わらなければ、絶対にダメです。みんながこう言ってますということに理屈をつけるという今の方式では、最も危険ですね。ナチスドイツと完全に一緒な方式であるということを頭に入れてもらいたいと思います。